今日恵みをいただく御言葉はエペソ人への手紙の6章13節から18節までです。エペソ人への手紙の6章13節から18節ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、私たちに必要な命、必要な養いを今夜も得させてください。あなたを慕い求めて集いし、一人一人です。あなたが直接養ってくださり、このしもべの唇を支配し、あなたが整え、またこの御言葉に預かる一人一人の耳が通りよくされて、今日もただあなたの命そのものが豊かに我らのうちに花咲き、実が豊かに実りますように、どうか導いてください。これからのすべてを期待して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。この箇所はもうすでに何度か、ね、語られている箇所です。霊的な戦いの中において、皆さん、私たちの戦いというものは、血肉によるものではありません。肉弾戦とか、あるいは何か兵器、武器などを用いた、そういった戦いがクリスチャンの戦いではないんです。クリスチャンの戦うべき相手とは、この、12節に書いてあります。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。アメン。暗闇の存在、霊的な存在、悪魔、サタン、またこの暗闇の世界の支配者たちが私たちが戦うべき相手です。どうやって戦うのか、これ祈りによってですね、この18節のところに、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。この18節だけで祈りなさいというのが3回も出てきました。祈り、これによって霊的な世界に対抗するんです。霊的な世界との格闘、それは何か、よくわからない、精神の世界の、戦いだとか、霊の、戦いで何か霊が破綻してしまったり、精神に異常をきたしてしまったり、そういったことではなく、私たちが、戦うべき、そのまず武具というもの、それは霊的なものであって、まず防具がたくさんあるんですね。それらすべて 福音に関わるものです。で、皆さんの何かね、思念の力とか、念じるパワーが、霊に打ち勝ったとか、そういうことでは全くないんです。この霊の戦いは。なんか映画とか、ね、超能力映画とか、ね、そういった戦いではないんです。まさしく霊の戦いは、もう皆さんの力によるものではない。むしろ、他力本願なんですね。聖書の御言葉、これがとても重要なキーワードがあります。そして、皆さんが信じる信仰、これもとても、ね、重要です。皆さんが救われているという皆さんの認識、これとても重要です。また、真理をいかに皆さん自身に身につけているか、身に結んでいるか、これもとても重要です。ね、霊的武具の中において、それが出てきますね。邪悪な日に際して対抗できるように、邪悪な日、そのような日が、いつ来るとも分かりません。それに備えてしっかりと、ね、この霊の武具を身につけていなさいということです。この世の中の鎧とか武具とか、ね、そういったものは、まあ、ちょっと、ね、日ごと身につけているわけにはいかないですね。重いし疲れますし、またいろいろ不便ですけれども、この霊の武具は、ね、この肉体に身につけるものではなく、霊において身につけるものです。皆さんの、ね、心においていつも、心備えをして、そしてこの霊的な武具は、皆さんの、ね、信仰に関わることであり、また救いを皆さんの、ね、いかに頭に収めているか、いかに皆さんの胸に、ね、この正義という武具を身につけているか、ね、それによりきれです。これはですから、何か、ね、特別な戦いの場面において身につけて、でそれで、戦いが去ったら、あ、よいしょって言って、ね、武器とか防具を、地面に下ろして休むとか、そういうことではないんですね。皆さんの信仰の度合い、救いへの確信、また皆さんが神の義をいかに身につけているか、ね、真理をいかに結びつけているか、いかに平和の上に、ね、グラグラの度合いがどんどん減っていっているか、これ本当に成長、日々日ごと成長しているものなんですね。この霊の武具は日ごと成長する武器です、ね、何か、いくらいくらで、ある防具は買ったら、ね、もうその防具は、その防御力がずっと一定でだんだん錆びて、ね、徐々に減っていくとか、そういう以前に皆さん自身がいかに日ごとその霊的な面においてメンテナンスしているか、ね、霊の武具もメンテナンスする必要があるんですね。この世の、ね、鎖片びらとか、ね、プレートブレードとか、なんかそういったものを、ね、オリーブ油を塗って錆びないように日ごとメンテナンスが必要なんですけども、でも霊の武具においても日ごといつも皆さんが御霊の油塗りをして、そしていつでも錆びつかないように、ね、これを整えておく必要があるわけです。邪悪な日、ね、それに際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい、ね、取ったら外すとかそういうものではないです。取りなさいとだけ書いてあるんですね。神のすべての武具を取りなさい。そしてこの、武器は皆さん自身の、ね、なんか思いの力とか念じるパワーとかじゃない、むしろ神様のその御言葉、また救いのその、確信、それをいかに皆さんが強めているかどうかなんです。これ、大人子供関係ないですね。国別も関係ない、男女も関係ない、年寄り若者関係ない。これもう皆さん一人一人が神様との関係、御言葉との関係、それをいかに保っているかどうか、そういう問題なんです。神のすべての武具を取りなさい。 ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、ね、ありますね。真理という帯、皆さんの、ね、武具、皆さんの、ね、もし帯を身につけるとするならば、それ服を固定するものですね。皆さんの防具を固定するものです。この帯がしっかりと結び合わさっていなければ、ね、服はグラグラ、防具もグラグラのままで、ね、本当にいとも簡単に外れてしまったりしてしまうものです。ですから真理の言葉、御言葉はしっかりと皆さん自身身につけて、ね、縛りつけておくべきです。神様はモーセに、また 出エジプトをした民に対して、ね、この神様の言葉をしっかりとあなたの心に刻みつけなさい、そう命じられました。テピリン、これは御言葉を刻みつけるための、作業です。御言葉を、ね、何度も口ずさむことによって、これ皆さんの心に刻み込まれ、皆さんの霊のうちに刻み込まれていき、そしてその刻み込まれた御言葉が皆さんを神の子供としてその身分たらしめて、そして皆さんが、ね、御言葉が刻み込まれれば刻み込まれるほど、ね、皆さんに神の形が彫り込まれていけばいくほどに、皆さんは神の像、神の似姿としての性質がますます豊かになっていき、そして皆さんが行くところなすところ、ね、悪しき者に勝利していくことができるようになっていく。だから御言葉、ね、真理の言葉、これを ね、しっかりと帯として結びつけておくべきです。この帯、ということについて、イザヤ書の11章のところに、ね、イザヤ11章はエッサイの根株から新芽が生え、ね、その根から若枝が出て実を結ぶ、そのイエス様のエッサイの根、要するにダビデの子孫としてのイエス様のその成り立ちがあるんですけども、このイザヤ書11章の、まあ、4節のところでは、正義をもってよろべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。アメン。主の成り立ちが書いてあります。まず、ね、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。主の、ね、御口から語られる御言葉は、それは諸刃の剣で、それで悪者を差し貫くんですけども、そしてこの五節のところに、正義はその腰の帯となる、なり、真実はその胴の帯となる。主ご自身がですね、正義を身にまとい、また真実を、まとっておられる。ですからこの主の、ね、神様の似姿としてのその性質を私たちも帯びれば帯びるほど、御言葉が、主の言葉がこの身を、ね、取り巻けば取り巻くほどに、ね、私たちの人生が御言葉で取り巻かれていけばいくほどに、ね、皆さんの人生は言葉によって成り立っているようなものです。皆さんの心の内、ね、考え、言葉で成り立っておりますね。皆さんが、ね、じっと心の中で何も考えないように、努力したことあるでしょうか。なかなか難しいですね。心の力湧き起こってくる。で、これ言葉なんですけども、この皆さんのうちに御言葉を蓄えれば蓄えるほどに、ね、皆さんの中で真理の言葉がどんどん取り交わされるようになっていき、そして唇から発される言葉のみならず、自然と出てくる行動においても、ね、どんどんその清い性質、ね、また邪悪なものを、に勝利する性質がどんどんどんどん体得されていくんです。だから御言葉をテピリンしている人、ね、信玄をもう子供の頃からテピリンしている子供は、もう本当に世あたりが、ね、自然ともう、ね、何も考えずに信玄が体得されていれば、もう成功するようにもう自動的に体が動くようになっているんですね。信玄が、掘り込まれている子供は、だから、ね、御言葉がこのように皆さんのうちに蓄えていけばいくほどに、皆さんはこの真理によって結ばれて、どんどんこの神様のご性質、ね、正義はその腰の帯となる、真実は胴の帯となる、この性質がどんどん皆さんのものになっていくんです。腰には真理の帯を締め、また胸には正義の胸当てを、ね、つけ、足には平和の福音の備えを履きなさい、ね、これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を見分けることができる、ね、救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい、ね、私たちの兜、それは救いです、ね、兜は頭、ね、顔を守るとても重要なものですけれども、それが救いによって満たされていないならば、ね、自分は救われてるんだろうか、そういう疑いを持っている人は、ね、容易にこの頭、思いを、ね、マインドを、囚われてしまいます。私たちはしっかりとですから、イエス様にあって救われているのだというこの、価値観を私たちはしっかりと身にまとうべきです。 第一テサロニキの手紙の5章の8節の方に、ここにも、ね、例の武具が、書いてあるんですけれども、この第一テサロニキの、5章のこのあたりはですね、この5章は目を覚ましていなさいという言葉がキーワードです。第一テサロニキの5章一節からのところですね、本当に備えなさいということ、目を覚ましていなさいということ、これエフェソの6章と同じ、キーワードですね。5章の一節から、兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。アーメン、ね。その日、その時がいつなのか、ね、これは知る必要がありません。書いてもらう必要がありません。ただ一つはっきりしていることは、その日は盗人のように来るということです。ね、盗人のように来るということ以外は知らなくていいんです、ね、いつ来るかわからない。じゃあ備えておこうということになるわけですね。主の日が、2019年の何月何日に来るとか、そういうのが分かってしまえば、そんなことは、人はちょっとだらけてしまいますね。いつ来るか分からないんです。だから私たちは備えていく必要があるんです。3節から、人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。アーメン。ね、これ夜眠るもの、ね、夜のもの、また昼のもの、ね、夜のものと昼のものの2種類がいるんですね。私たちキリスト者は昼のものである、ね、そのためには、ね、絶えず目を覚ましていて、そして、ね、慎み深くしていましょう、ね、昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、ね、胸当て出てきましたね。また救いの望みを兜としてかぶって、ね、救いの兜もここに出てきました、ね、そして慎み深くしていましょう、ね、じゃあね、武具を昼も夜も寝る時も身につけているのですか、ね、そうです。その通りです。霊的武具というものはそういうものなんです。世の中の武具とは違うんです。私たちの、この武器というものは、救いはいつも、ね、兜として被っているべきですね。救いはいつも私たちのこの頭の中にしっかりと身につけておくべきものです。また、ね、信仰と愛も、ね、このテサロキにおいては胸当てとしてつけておりましょう。私たちの胸、また盾として、ね、本当に望みを光のものとしてこれを身につけておくべき。これが昼のもの、目を覚ましているべきもの、ね、ですから目を覚ましているとは武器を身につけておくということにも、ね、値しますね。だから、ね、武具を、ね、取り外して、ね、もう、この重いマインドを、ね、救いの兜を 取り外してもう思いを、ね、何でもかんでも霊であればウェルカム、そういう状態、ね、これとても危険な状態なんです。だからぼーっとしていてはとても危険なんです。私たちはいつも救いの兜、ね、これをまた霊の武具をいつも、ね、防具として身につけておくべきものです。霊において、肉弾戦においては、ね、この防具とか武器とかいつも身に帯びてるわけではいかないですね。でも霊においては、ね、私たちはしっかりとこれを身につけておくべきものです。このエペソ書の6章の方に戻りまして、ね、救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣、ね、唯一の攻撃の武器剣、それは神の言葉です。先ほどのイザヤ書でも、ね、出てきました。唇の息で悪者を殺し、ね、主は唇の息吹、ね、口から出てくるその息吹、息吹は霊です、ね、御霊の与える剣、まさしく、ね、霊の与える剣、それは悪しき者を差し貫くものです。黙示録においても、ね、最後の戦いにおいて最終的に、ね、勝利を決定的に勝利をするのはこの、ね、神の子羊キリストなんですけども、彼は、ね、その唇の、剣でもって戦われます。黙示録の、19章の、15節のところで、この方の口からは諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた、ね、この方は鉄の杖を持って彼らを牧される、ね、この主の御口からは鋭い剣が出ている。この剣が要するに御言葉です。御言葉は私たちを差し貫きますけれども、私たちが昼のものであり、また私たちが、ね、イエス様に属するものであるならば、この御言葉の剣は、ね、私たちを差し貫いて殺すものではなく、むしろ私たちを守り、私たちを、ね、御国の民としての、ね、正しいものとして、そのようになるものです。暗闇のものと光のもの、全く違うんですね。暗闇のものにとっては光は鋭い剣となって差し貫き、ね、暗闇に対して光が照ったならば暗闇はもう消え去る以外にはありません。ですから私たちも光の子らしく歩んでいくべきです。この霊における戦い、とても重要です。霊的な戦い、ね、出エジプト記においてもモーセが霊的な戦いをしました。エジプトを出たばかりの頃、ね、アマレクがイスラエルの、ね、祝っている人々を、ね、剣で刺して、そうしてイスラエルに戦いを仕掛けてきたんですね。アマレクはとても戦いに長けたものですけども、そこでモーセはですね、丘の上に立って手をこういうふうに上げて、そしてイスラエルの民を祝福しました。そして戦いの実戦部隊として、実際に剣を取る者としてヨシア、ね、若者ヨシアを、その戦いの、ね、指揮官に立てて、そしてモーセは、ね、丘の上で彼らを祝福していたんですけど、モーセがこうやって手を挙げている間はですね、戦いがヨシアに対して優勢になったんですけども、でもやがて疲れて降ろされるんですね。降ろされている間は、ね、敵の側が優勢になってしまう。霊の戦いも確かに疲れを覚えるものです。一人で戦えるものではないんです。ずっと上げていれば、ね、祈りのその手を上げていれば疲れてくるものですけども、でもモーセは助ける人が、ね、二人現れました。アロンとフルです。で彼らは、ね、モーセの両隣に来て、そしてこの手をしっかりと上げて、そして、ね、石を持ってきてモーセを腰掛けさせて、そしてアロンとフルはもう両脇からモーセの手を、ね、しっかりと上げて、そして祝福の祈りを途絶えさせないようにしたところ、もうヨシアは圧倒的優勢になって、アマレクを打ち滅ぼし尽くしました。で霊の戦いによってもこのようにそれぞれ分担があるんです。確かに実動部隊は必要です。ヨシアのような、そして背後で祈る手を上げる、ね、霊的な指導者もまたいるんです。彼らがただ立っているだけでは疲れてしまいます。そこでその霊的指導者を支える、助けてもまた必要なんですね。主はそれをも備えてくださるんです。このように霊の戦いにおいては、ね、本当に祈りにおいて、また、実際的な戦いにおいては、こ この、助けてということ人は本当に必要です。ですから牧師がもし、ね、一人しかいないで生徒のみんながもうみんな牧師に、ね、あれやれこれやれ、ね、そういうことではやがてもう疲れ果ててしまって取りなしに乗る手がもう下ろされてしまう。だから本当にこの助け手が必要なんです。また、ね、本当に出エジプトの民の中で霊的な戦いを仕掛けてきたものもまたおりました。で、モアブの首長たちは、バラムを雇い入れて、でそれでイスラエルの民を呪って霊的攻撃をしようとしたんですね。そうです、言葉には力があるんです。霊的な攻撃を仕掛けてこようと、ね、バラムを、お金で雇うんですけども、でも、結局のところ、ね、カエさんはこの、ね、バラムを退けて、でそれでイスラエルを呪うどころか祝福するようにしました。確かに、ね、霊的な攻撃というものはあります。私たちは本当に霊においていつも目を覚ましておくべきなんです。悪霊もいろいろな方法で、ね、人を惑わし、人を偽りに導かせたり、あるいはこの、ね、救いの兜が、ちょっと弱い人には、ね、あなた本当に救われてるの、ね、イエス・キリストっているの本当に、ね、そんな感じで、ね、もう攻撃を仕掛けてきて、その救いの兜をグラグラさせて、で無防備になったところでもう思いの中に一斉に声を仕掛けてきたり、ね、そういう攻撃を仕掛けてくることもあります。だからいつも目を覚ましておく必要があるんです。これ絶えずのことなんですね。5月の、ね、10日にもうこれやったからもうしばらく10日間は大丈夫で安全だとかいうことではないんです。毎日なんです。毎日しっかりとこの霊の武具を身につけて、そして悪しき者から守られていくべきです。そして日ごとそういうふうに身につけておればおるほど、その武具は防具はどんどんどんどん強力なものになって、ね、ちょっとやそっとのことでは揺るがないものになっていきます。この霊の武具、ね、それによって、ね、これは、ね、全ての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい、ね、絶えず祈ること、これがとても大事です。全ての祈りと願いを用いて、ね、どんな時にも祈る、そして、ね、絶えず目を覚まして、全ての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい、書いてありますね。そうです、全ての生徒のためにです。天聖教会では、ね、朝ごと昼ごと夜ごとに、ね、祈りが捧げられているんですけども、ね、その中に教会のために祈る、ね、クリスチャンたちのために祈る祈りもあります。全ての生徒のために祈ること、これはとても大事なことです。それによってもうお互いがその霊の武具を防具をどんどんどんどん強めていくことになるからです。どうか皆さんはこの霊の戦いにおいて、ね、しっかりと目を覚ましていましょう。ね、肉体は、ね、疲れてやがて眠らなきゃいけないんですけども、この霊においてはしっかりと絶えず目を覚ましておくべきです。霊の祈り、ね、祈り続けるということについては確かに疲れを覚えることもありますけれども、ね、その時は、ね、互いが助け合って補い合っていくこと、これがしっかりと霊の戦いにおいて勝利者になる秘訣です。どうか皆さんは霊において日々目を覚ましており、そして互いね、生徒の交わりが必要なんです。生徒同士で助け合って、そしてこの祈りに励んで、この戦いを勝利者として、また分取り者として勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ祈る時を持ちましょう。この霊の戦いにおいてしっかりと日ごと目を覚まし続けて、この戦いにおいて決してこの霊の武具を放すことがないように、そしてまた生徒たちのために取りなし祈る時を持ちましょう。
主よ、あなたが私たちに与えてくださったこの救いを確かなものとしていつも 私たちの中から離すことがありませんように、その救いのその思い、救われたその感動、それを冠をいただかせてくださった主の皆を褒めたたえて、いつも私たちの思い、心、感情、霊魂、魂にそれを主をしっかりと私たちが持っており、そしてあなたが私たちのために与えてくださったその帯や胸当てやその剣や、また平和のために運ぶべきその福音をしっかりと身につけて、主イエスキリストにある命の道を光の子供らしく歩むことができますように、イエスよ、あなたが助けてくださることを願います。聖霊によって私たち一人一人に、主よ、この恵みを確かにする助けをあなたが与えてください。そして道々にあって、愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けて、道々によってイエスキリストが与えられて、そのイエスキリストにあってあがなわれたこの命、そのあがないをしっかりと私たち自身が持ち続け、そして感謝して、この恵みと命に満ちたこの救いの道をしっかりと歩むことができますように、イエス様助けてください。今日あなたは私たちに祈ることの必要性、そして一人で祈ってまだその祈りの手が降りてくるその弱さ、その時に私たち自身がまだアルンとフルのように支え合い、そして共に栄光に向かうその姿勢をあなたが教えてくださったことを感謝いたします。モーセならばモーセらしく、主よ、民の使徒者として務め、そして祈る時その手をしっかりと支えられるアロンとフールが与えられて、そして実践に出て行き、ヨシアのように剣を持ち、そして全ての戦いに挑む働き人それぞれをあなたが整えてくださり、あなたにあって完璧に整えられた信仰による強者、信仰による強者たちが、主よ、この地上において、この現代においても価値得てあまりある一人一人でありますように、主よ、あなたが祝福してください。天聖に主よ、あなたがアロンとフールを使わし、モーゼを使わし、そして主よ、あなたがあらゆるこの戦いに長けた信仰の先人たちのその性質、その信仰に主を基づいた働き人一人一人をあなたが使わせてくださり、そして主の皆を崇めることができますように、主が整え祝福してくださることを願います。聖霊様助けてください。イエス様助けてください。
イエス様、私たちを助けてください。あなたの御言葉、それをしっかりと私たちもこの身に帯び、いつもこの口に口ずさみ、また私たちのこの手足はその御言葉を実践するものとして、そしてますます神の子たる子としてのその確かめが一人一人の上に刻み込まれていきますように。私たちは神の似姿、神の像としてもともと作られております。であるからには、あなたの御言葉がこの口にはふさわしいものであり、またあなたの御言葉の実践が我らのこの手足にふさわしいことです。どうか私たちはこのことを手放すことなく歩み続けていくことができますように。そして私たちが真理の帯をしっかりと締め、また救いの兜をしっかりと頭にかぶり、胸には義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを吐いて、平和な土台、揺るがされることのない平和の土台の上にしっかりと立って、この霊の戦いを戦い抜くことができますように。また敵が放つ火の矢に対しては、信仰の大盾をしっかりと掲げて、その敵が仕掛けてくるその偽りの火矢は全て無効化し、打ち消し、そして我らのこの右の手には御霊の与える御言葉の剣を握りしめ、それでもって敵を、悪魔サタンを差し貫き、もはや二度と立ち上がれなくする、我ら信仰の勇士たち一同でありますように。信仰の戦士としてください。信仰の勇士としてください。そしてこの日本に主を刺し殺された枯れた骨々、 あなたが息吹を持って彼らを生き返らせ、大軍団として勇敢な戦士たちを主よこの日本にお越しください。この日本に主よ信仰の息吹をあなたが吹き込んでくださり、そして我ら一同その先人として戦うことができますように、どうか一人一人祝福してください。今日いただきましたこれら恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。
アーメン。
完全なものになりなさい。
アーメン。
慰めを受けなさい。
アーメン。
一つ心になりなさい。
アーメン。
平和を保ちなさい。
アーメン。
そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
アーメン。
全ての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、
アーメン、
聖霊の親しき交わりが改宗一同とともに今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。
アーメン。